Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
河原谷と
藤尾と
片岡です。
はい、今回はシステムエンジニアという職業について教えていただきます。ゲストは富士通10でシステムエンジニアをなされている坊野弘樹さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. It's Eric.
それでは早速ボーノさんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に富士通10でのシステムエンジニアさんの仕事について教えていただきたいんですけど、お願いします。
はい、私がいる会社はですね、主に車のオーディオを作っている会社ですと。でそれが、車に装着されて日本から世界各国に輸出されるんですけども、その中で自分は、サービスの部署にいますと。
はい、
でそれは世界各国でお客さんのとこで車使ってはったら、物が壊れたりとか中にはしますと。
はい、
じゃあ壊れたまんま当たり前ですけど置いとくわけではないので、どっかに修理持ってやっていくんですけども、
はい、
それがちゃんと修理できるように、そういった、体制であるか仕組みとかそういったところを作るっていうのが本、部署の、ね、目的です。
じゃあ故障した車のシステム
でそこなんですけども、はい、そこから確かにシステムエンジニアってイコールでそのままつながらない、確かにそうなんですけども、はい、じゃあどういうふうにそれで自分がやっていってるかと言いましたら、はい、そのお客さんがその、使ってる製品が潰れましたと。じゃあどういった内容で潰れたとか、はい、もしくはどういうふうに修理したかっていう情報をその世界各国から引っ張ってきて、で日本に、流して、で次の新しい製品に使う作るときにこういった不具合が出たから次こういった対策してくださいよとかいうふうに社内に、展開するために情報を取ってきて、で展開する、そういった仕組みであるシステムを作ってます。
あ、世界中からデータを取ってるんですか。
はい、そうです。
膨大なデータ量ですね。
確かに多いですね。世界中といっても、サービスをする国っていうのが、はい、限られてますので、そのマニアックな国は正直ないんですけども、はい、例えばアメリカであるとか、はい、欧州であるとか豪州であるとか、はい、中国、ASEAN、そこら辺の主要なところは、はい、情報を取ったりとかしてますね。
それだけもう全世界だと思う、確かな情報ですよね、本当に。
そうですね、はい、確かにそうですね。いろんなところに車出てますので、その数だけ、そこの国で修理しなければならないとか、
はいはい、
やっていきますね。
1日のスケジュールはどういった形になっていますか。
はい、主にメール確認から、スタートしまして、
はい、
あとは会議っていうのが随時入ってるっていうのが現状です。
はい、
この時間は何してるっていうのは特にないです。っていうのは昼飯は12時ぐらいですね。あとは海外の人らと話しますので、
はい、
そこで注意しなあかんのは当たり前ですけど時差というのがあるので、例えば午前中の朝でしたらまたアメリカの西海岸の方が動いてるんで、はい、ロスとかあっちの方ですか、そっちの会議とかあって、で昼間とかやったら中国とか ASEAN とかあって、で夕方ちょっと遅くなってから欧州とかあっちの方とかがありますね。
すごいですね、時差あっての会議
かるんですね。
いや大変ですよね。
だって前日に受かって電話してるみたいな感じです
ね。うん、そうですね。あの日付が合わないとかよくあります。
じゃあボーノさんはなんでその職業を選ばれたんですか？
あ、はい、それなんですけども、もうごくごく子供っぽいかもしれませんけど、海外いろんな国の人と仕事したいっていうのが一番の目的 で、はい、でそれで選びました。で、まあ、運よく今の、まあ、海外のサービスっていうのをやってますので、そういった関係でいろんな国の人と、まあ、話すことができて、で仕事を一緒にすることができて、まあ、そういった意味で、はい、選びましたね。
そうなんですね。じゃあ結構語学力とかは必要になってくるんですか？
そうですよね、必要になってきますよね。
そうです
ね。でもそれがね全然なくて、もういつも四苦八苦しながら、やっぱり悔しいのは日本語で話したい内容は頭で思い浮かべるけども喋れない、はい、そのもどかしさっていうのはいつも思います。その時やったら当たり前ですけど中学高校大学、うん、英語の勉強しとくかなっていうふうにはよく思います。
語学って英語だけですか？
実際中国の方でしたら、はい、英語っていうのはなかなか通じないところがあって、はい、当たり前ですけど中国語が喋れた一番ベストなんですけども、でも中国の方なかなか何ですか、勤勉な方が多くて日本語が喋る方が多いので、実際中国の方は日本語と喋ってます。でもただ簡単なフレーズ、私はボーノヒロキです、ウォーシーファンイエとか喋った方がまたその初めのつかみは、はい、OK って言いますか、まあ、話しやすくなりますね。いろんな国の言葉のこんにちはとかありがとうとか、イエスノーとか、そんなぐらいはちょっと喋れるようにはちょっとだけしてますね。
じゃあなんかそのサービスエンジニアに必要な資格とかは他にあるんですかね？
実際は修理とかそういう風なのがメインになりますので、はい、そういった電気電子あと機構とか、そういったところが多いですけども、はい、ただ自分たちは直接修理って正直のところ海外で、自分たちが行って修理するってことではなくて、その修理をするための体制を作るっていうんですか、このものこういった人がいるとかこういった設備がいるとか、そういうのを考えるので、だからそういった意味でコミュニケーション力をつける、そして現地の人にお願いするといった意味で語学っていうのが強いて言うなら必要な能力かなというふうに思いますね。
他に何かその身につくスキルであったりとかっていうのはあるんですかね？
スキルですね、度胸ですね。
度胸ですか？
度胸ですね。はっきり言ってよくテレビ会議で現地とやるんですけども、はい、まあテレビにできない時もありますので、はい、電話越しで人と話しする時というのが表情が見えないんで、はい、お願いしてる時にこれが相手が怒ってんのか、はい、なんですか、合意してくれんのかっていうのが全然わからないのが、ちょっと手探りでやっていきますんで、ただこっちはもう意見として押し込みたい時はもう、はい、なんかこうヘッド、本社の意見ですみたいな極端な話ね、はい、そういうのを言ったら当たり前ですけど向こうはもう武将不将でなんかそういうふうな合意するんですけども、はい、そこっていうのは当然フォローしなければならないですし、はい、うちらも言ってるだけでちゃんとやってるかどうかも確認しなければならないところは当然ありますので、はい、そこはコミュニケーションっていうのを密に取っていって、はい、ちゃんと現地でサービスが回るようにやり取りするっていうのを、はい、いつも気もんでて、でそれで話していくたびに、打ち合わせしていくたびに、なんかそういった度胸って言いますか、はい、自信、うん、まあ、そういったところがつくかなっていうふうに思います。
表情読めないのって、ね、難しいですよね。
そうですね、本当にもう電話越しで喋るっていうのはなかなか難しいもんです、はい、英文もメールですね、メールも確かにそうですね、はい、うん、こっちが書いてる言葉っていうのが、はい、やっぱり自分たちの母国語ではないので書いてる文が失礼か失礼じゃないかっていうのが
難しいですね。
あって、はい、そうなんですよ。で自分たちの知ってる単語ってあるじゃないですか、はい、それが本当にフォーマルなのか、はい、フォーマルじゃないか、はい、そういったフランクな文とかそこら辺があるので、そこはやっぱり経験であるとか、はい、先輩ら あの上司とかに聞いて、はい、で必要に応じて確認したりとかやってますね。あ、そこ難しいと思います。
そうですね、本当に文化の違いって難しいですね。一番
大いにありますね、
はい、うん、それが同郷につながると。
そうですね、あ、はい、
それちょっと面白そうかなと思います、
ね。はい、確かにそこは面白いですね。あ、なんで、まあ、こういった職業に就きたい、あ、はい、海外でと一緒に仕事したいっていうのは思いましたね。
あ、はい、
はい、仕事をしていてやりがいを感じることってありますか？
やりがいですね。そうですね、やっぱりコミュニケーションっていうのを先ほどお伝えしたようにメインでしなければならないとかありますので、
はい、
こっちがお願いしたことをしっかり向こうが理解してそれでやってくれるって言いますか、すごい一般曖昧な表現なんですけども、それでやっていってることをやっていただけることが何ですかね、自分がまあ四苦八苦してお願いしたそういった何ですか、言葉とか英語とかが通じたっていうのがちょこちょこ何ですかね、達成感が出る時があって、こんな何か拙い文でもやっぱりこのちゃんと通じるっていうところとか、まあSE 言っときながらコミュニケーション言ってますけども、当たり前ですけどシステムとか何かそういったところを作って入れて、はい、で、そういった海外原稿の、まあ、同じ社内グループの方なんですけどからお礼言われたりすると、はい、それはやっぱりこの自分のやりがいとしてなりますね。
あ、
うん、やっぱり何かしらものを作って、ものっていうのは単に製品だけじゃなくてそういったシステムになるんですけども、それを作って入れに行って、で現地の人から、まあ、あこうだ言われながら、まあ、改善改善やっていって、そして運用が回るようになって、でお礼言われたらやっぱそれはそれで楽しいですね。うん、まあ、ありがとうじゃなくてなんかサンキューとかなんかダンキシェンとかいろいろありますけども、なんかそれなりになんかああ俺言ってんねんなみたいな、そんなを理解してはいやってますね。
あ、うん、いろんな国のありがとうが聞けるってお得ですよね。
そうですね、まあ、そういったところで仕事で出張行かせてもらった時は、まあ、当然当たり前ですけど仕事しますよ、仕事しますけども、はい、ちょっとオフがあった場合は、はい、例えばレストラン連れてってもらったりとか、
いいですね、
ちょっと観光地連れてってもらったりとかあるんで、はい、その点はもう一つのやりがいですね。それはそうですね、仕事してますよ仕事はしますけどね、
それでしてっていうことですね。
そうです、
いや海外全然行ったことないんで羨ましいなと思いながら、
あ、じゃあぜひ行くべきやと思います。
海外行きたい人は。
そうですね、はい、
結構海外行かれてるんですか、年に何回？
ね、実際仕事で海外行きは少ないですけども、まあ1回、うん、2回は行きたい、行かしてもらってますね。そうですね、まあ、実際それもやっぱりこの自分の仕事なので自分が計画して、はい、でそれを進めていって、はい、で実行するっていうところになりますので、
はい、
生かしてもらうとかというふうなのは、それはやっぱりこの一番初めの段階だと思うんですね。でそこからやっぱり自分でここのタイミングでこういった仕事をするから、じゃあもうこうそういうふうに計画しとくっていうのが、やっぱりそれが何ですか、やらなあかんことやと思いますね。なんかこう自分、あ、そうですね、自分でこの自主的に何かそう考えて行動するってところっていうのが、うん、まあその仕事のために、仕事のために行くんですけどね、はい、それでちゃんと計画していくっていうのが重要かなと思います。
ありがとうございます。それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。刈谷隆人さんで少年とバイオリンです。どうぞ。
世界中またとない美しい街でさ、ボロボロの服を着た少年は歌、擦り切れた靴の底を下がりのバイオリン、風がドアを叩いて一人目を閉じて眠る、
はい、それではここからもう少し深く掘り下げて聞いていきたいと思うんですけど、まあ仕事をする上での、まあ、苦労話であったりだとか、まあ、びっくりしたことについてちょっと聞いてみたいんですけど、何かありますかね。
いやね、もう苦労の連続ですよ
そうですか、
はい、まあ、やっぱり言葉が通じて、
はい、
なんぼ、まあ、人と人との仕事ですからあるんですけども、はい、そもそも言葉通じひんかったら
そうですね、
何もできなくて、
だって今まで使ってた言葉が使えないですよね。
そうなんですよ。そらさすがにこの関西弁ですごんだる向こうも気がついてくれることはありますけども、はい、まあ、そんなん言っても話は進まないので、
そうですね、はい、
まあ、そういった意味で、はい、なんですかね、通じないっていうのが一番の苦労なんですけども、 あと何でしょうね、そのやっぱり、まあ、日本人って勤勉っていうのはやっぱりつくづく思うなと思うんですけども。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ当たり前ですけど仕事で、
はい、
まあ、間に合わんかったら残業するっていうのが、はい、まあ、それはちゃんと法律に守られた守ってる範囲で残業なんですけどね、
はい、
やるんですけども、中に国の法律で残業は違法やっていう国の中にはあるんですよね、
はい、
きっちりと週にこんだけしか仕事したらダメですって、
はい、
そういうところは当たり前ですけど定時1円で買いますから、いやいやちょっとこの件頼んどいたのにあと5分あったらできるのに、え、帰ったよはみたいな、
途中でもやっぱり終わらせてしまうんですね。
そうですね、でもそれが間違ってるとは、
はい、
まあ、個人では思っても、
はい、
なんですかね、それをあだこだ言っても仕方がないので、もうそこは受け入れるしかないかなと思いますね。
そうなんですね。
まあそういったところが、まあ、確かに苦労ではありますね。まあいろんな国の人とやってたら、まあ、はい、うん、向こうの文化っていうのがやっぱり分かってきますし、はい、
そうですね、
うん、それが自分たちの知ってることだけを押し付けてそのレールだけやってもらうっていうわけではやっぱりいかないので、はい、そこはちゃんと受け入れてやっていいかな、はい、進まないっていうのはあります。
文化が違うと本当に変わってきますもんね。日本の中でもだって方言とかあるわけですからね、国が変わるともうわけわかんない感じですよね
そうなんですよ、はい、はい、確かに英語でも、
はい、
自分たちが知ってる言葉っていうのが、
はい、
イギリス英語アメリカ英語、
はい、
そこでやっぱ違うっていうのがあって、
はい、
うん、今いい例を考えてたんですけどなかなか思いつかないことがあるんですけどちょっと汚い話でもいいんですか、あんま良くないですか。
いや最悪もピーヨン
いやいや普通に欠品ってね、製品が欠品したっていうのを、
はい、
バックオーダーってアメリカ英語で言うんですね、
はい、
バックオーダーで、それをまあアメリカの人って結構アルファベットで書き取って言葉使うんですけども、 BO って使うんですね、バックオーダーの頭文字、バックオーダーの BO ってつくんですけど、
はい、
それをオーストラリアの人と BOBO って言ってたら、向こうの人がやったらこのなんかムズムズしてはるんですよね、
はい、なんですか、
ね、どうしたなんか BO がどうしたのって言ったら、はい、いや BO っていうのはあんま言いたくないけどちょっと脇が臭いって意味やね、そういうことを言われて、ああごめんごめんってみたいなのがあって、もう本当使う言葉でも自分が、はい、なんか当たり前と思ってる言葉でもその国によって違うとかあるとか、はい、ちょっと驚きは大いにありますね。
下手したら恥ずかしいですもんね。
そうなんです、知らずに、
ね、
もう自信持って言ってたらお前なんやねんみたいなそんな感じはありますね。
それはやっぱりびっくりしたことにもなってしますよね。
確かにびっくりしました、もうめっちゃ謝りました
とはそのなんですかね、実際のまあシステムを見る上でのやっぱり苦労話ですか、うん、とかびっくりすることっていうのはありますか。
ありますね。
はい、
ちょっと専門的な言ったら、
あ、はい、
国が違ったら OS の使ってる言語って違いますよね、
は
い、自分たちだしたら日本語の OS、
はい、
でアメリカやったら英語の OS、
はい、
中国語やったら中国の OS、
はい、
なのでうちらが日本語の環境で物作ってて、
はい、
でそれをアメリカに持って行ったり欧州にしてったら、
はい、
動かない時やっぱあるんですね。
あ、そうなんですか。
でそれをやっぱりこの日本やったらちょっと行って見に行くっていうのがやっぱりなかなかできないので、
は
い、環境が違う、動かない、
はい、
だから何ですかね、電話で 何回も確認してやるっていうのがそれがやっぱり苦労につながりますね。
あ、うん、そ そうなると大変ですよね。
大変ですね。
それデータ一つでも例えばそんなのがあったりするんですかね。
ありますね。
あるんですか。
あの例えばもうほんまピンポイントでいきますけど、はい、月、ね、年月日の表示であるじゃないですか、
はい、
日本って年、はい、月日あれってね、まああのまあ、日本とあとはあのこの東南アジアっていうかこっちのアジア系の表記で、はい、アメリカやったら確か月日年ですよね、
はい、
なんかそれが自分たちが普通にそういう風に表示してるのが見づらいっていう風な言う時も中にはありますね。
うん、
そこってやっぱなんか面倒くさいと思う反面、はい、っていうなんかそう面白さを感じるとこではありますね。
あ、うん、一応一律で決まってるってわけではないんですね、全てが。
ね、
はい、
うん、そうですね、そうですね。であと欧州とかやったらウィークっていうのがあって、
はい、
1月1日が第1週、はい、それから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ずっと週でやってて、その週の方が分かりやすいっていうのがあるんですよ、はい、うちは全然分かりませんけどね。カレンダーに第何週って書いてるんですよ、
はい、うん、あ、他に何かそのデータの取得方法が違ったりとかっていうのはないですか。そこは全部一緒なんですかね。
あ、言語はやっぱ違うっていうのがあって、
はい、
まあ、英語ぐらいでしたらまだ社内に展開しても分かりますけど、はい、中国語とか、はい、あれ最近ブラジルってあれ何だったっけ、ブラジルでポルトガル語でしたっけ、確かね、そうやった
ら そ, うです、ね、
それをまあ取ってきても社内誰も読めないん で、
は
い、
あーですよね、
だからまああの翻訳会社にお願いして、
あ、翻訳会社にお
願いですか、ね、ま、まああの Google の翻訳とかありますけど、はい、やっぱそんなやったらね、わけわからん言葉なん
です
から。
そうですね、僕もちょっとやったんでもうめちゃくちゃですもんね。
あれで英語は翻訳せん方がいいです
。あ、やっぱり一番あるのは、まあ、文化の違いとか風土の違いっていうのが大きいんですかね。
そうですね、
そこどれだけ受け入れてでとか、
うん、そうですね、あのリスペクトっていう言葉があるんですけども、はい、それってあの尊敬するって自分が知ってるいちゃんはじめの言葉は尊敬するって意味なんですけど、はい、それってあのなんか聞いたらリスペクトって相手がそういう風ないいことを言ってる、ただそれを合意するわけじゃなくて、はい、自分はそういう風な意見があるんやっていう風なことを認識するっていう意味でリスペクトするっていうなんかこういう言葉を使ってもいいみたいな言ったことなんで、なんでまあ相手をそういった言ってることもまあ自分と意見は違うけども、あのそれを合意するわけじゃなくて、あ、そういった意見もあるんやってことを認識するということで、まあ何ですかね、よくリスペクトしてあの仕事をしてますね。その受け入れるっていうわけじゃないんですけど、そういう意見もあるんやっていうことで、
すごく大事な考え方ですね。
はい、
はい、続きましてコーナーの方に入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Aaron.
すいません、
それって
エアン、
このコーナーではシステムエンジニアという職業で良かったこと、得したことについて教えていただきます。何か良かったなとか得したなって思うことありますでしょうか。
すごい怖い話なんですけども、
はい、
2つあって、
はい、
1つはあの前の会社であの食品会社にシステムを入れるに行く時があったんです。でそこの工場でカキフライを作ってあったんですよ。
カキフライ、
はい、で行ってあの出来たてって美味しいですよねって言ったら、はい、ちょっと間空いた後、あ、取ってきましょうかみたいな、カキフライを取ってきはったんですよ。
出来たてを。
そうなんですよ。でその会社の違う工場で今度焼きおにぎりを作ってたんですよね。でそこで焼きおにぎりって出来たてって美味しいですよねって言ったら、ちょっと間空いてから、あ、取ってきましょうかみたいな、なんでこれ使えると逆に思った時はありましたね。
ちょっとした定食みたいな感じ。
まあそれはまあそんな感じでしたけど、あとあれですね、あの今やってる会社では、はい、あのまあ海外の人とやってるんで、ちょっと自分1年前に結婚したんですけども、
ありがとうございます。
あの披露宴の時に海外の現地法人の人からビデオメッセージをサプライズでいただいてて、でそれ披露宴の中でこの流されて、ハローボーノさんみたいな、そんな感じで来たのがやっぱ嬉しかったですね。
素敵ですね、
はい、まあ、あのいろんな国の人となんかこう言葉で、まあ、正直何言っても分からなかったですけども、まあそんなメッセージをいただけたりとかしたんで、そこはやっぱりあのやっててよかったかな、得したんかなっていうふうには思います。
素 きっといい言葉を、ね、送ってくれてたん
です、うん、多分そうもう一回見返してみます
わ翻訳して、
はい、Google 使わずに
翻訳会社に一回お願いして
そうそうそうそれそれ
素敵ですね。じゃ あ, 得したこととかありますか。
得したこと、
はい、
そうですね、出張、海外出張行った時に、
あ、海外出張、
結構、まあ、日本人の駐在の方いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、要いろんなとこ連れてってくれるん で,
あ、
そうです、ね、いろんな国のいろんな美味しいもん、当然泡ももありますけどもそこら辺を食べれたりとかするのがやっぱいいのかな、得したんかなっていうふうに思います。
海外すごい好きな感じなんですよね。
大好き
です。きっかけとかあったんですか、なんか。
あ、それがね、はい、あれ学生の時に運よく、
はい、
研究室 の, 海外観測隊に参加することができて、初めはモンゴルに行って、はい、で次はチベット、オーストラリアとかな、じゃあオーストラリア行ってチベット行きました。なんかそんなんで、千葉大の先生のなんかそんな感じ。ちょっと自分が行った時、近代の向井教授っていう環境系の先生がいらっしゃったんですけど、この方がなかなか学会とかにすごいこのコネクションがある素晴らしい方はい、その方の紹介で、はい、紹介してもらって、
はい、
で初め正直悩みました。こんなきっかけっていうのがおそらく一生に一度あるかないかやな、でもそんなとこ行くのってどうなん、怖いやんって思ってたんですけど、まあ、後で後悔するよりは行って後悔した方がいいかなと思って、それで行ったらハマりましたね、
はい、うん、はい、それが今の仕事につながってる感じ で、
ね、はい、
素敵じゃないですか、は
い、それってええやん、
それってええやんです。それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunityHello World, produced by EN Project.
はい、それでは最後に何か学生に向けてメッセージをお願いいたします。
うん、すごい難しいんです
けど、はい、
でも、はい、ごく簡単なんですけど、はい、何か目的っていうのを持っては持ったらいいんかなっていうふうに思います。それってすごい大それた目的じゃないです。なんかああしたいこうしたいっていうのを、まあ初めは何でしょうね、服買いたいから働くとか、なんかそんなんで全然いいと思うんですよ。それがだんだん働くことによって目的っていうのがもっとこう明確になってきたりとか、なんかこう気づくってとかあると思います。自分はその中でいろんな国の人と仕事したい、それだけ見っけたんで、なんで今をやっています。もしかしたらそれが変わるかもしれませんけども、それはまたその時にまた変えていったらいいかなと思います。よくなんかいろんな本とかになんかこう足をこうしろ書いてますけど、でってまあそれはそれでいいと思うんですけども、本当にごくごく簡単な目的っていうのをちゃんと見っけて、でやったらなんか周りが働いてるから自分は働くかって、そんなんはまあちょっともったいないんかなというふうに思うんで、ごくごく簡単な目標っていうのを初めに設定してやっていったらいいんちゃうかなと思いますね。
自分に素直な考えで、
素直に、まあ、そうですよ、
うん、そうなんです
ね、難しく考えたらね、考えてる時間もったいないです。
そうですね、うん、こうするべきだみたいな本とかいっぱいありますもんね。
ありますよね、うん、初めはね自分はちょっと見たくはなるんですけども、
そうね、
まあ、それはそれではふーんってリスペクトするっていう。
あ、なるほど。
私ちょうど就活中なんで、すごく参考になります。
うん、本当に、いろんな仕事を今後、
はい、
なんですかね、雇用が流動的になると思うんですよね。一つの会社にずっと働くっていうわけじゃないと思います、
は
い、だからそれに合った目的っていうのがまた出てくるかもしれません。だから自分が本当にしたいこととか、それを突き詰めていく過程やと思って、いろんな仕事していろんな目的持ってやられたらいいんちゃいますか。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは富士通10でシステムエンジニアをなされている坊野弘樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。